ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。
情弱な男ドクハントがやりたい話をしたいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見ご感想はツイッターにてハッシュタグ情弱でつぶやいていただくか joujackman@gmail.com までメールをください。励みになりますのでよろしくお願いいたします。
はい、改めましてこんばんは。ジョー・ジャックマンズポッドキャスト、はい、今週も始まっていくところですが、ちょっとですね、本日は、外がですね、実は台風なので放送は途切れないとは思いたいんですけれども、ちょっと雑音が入るかもしれませんが、この方をお呼びしております。姫市長、よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
おそらくはこれ配信でいくと1ヶ月ぶりの登場になるかと思いますけれども、
1ヶ月ぶりぐらいになるんですかね、うん、まあちょっと本当にあいにくのこの台風ね。
台風ね、
すごいですね。久しぶりに直撃を食らっておりますけれども、
東北ってなかなか台風上陸っていうのが珍しい感じですね。
大体曲がっていくっていうのと、あともう一つは山あいを来る場合が多いので、大体弱まるんですよね。今回のはちょっと、割とパワーを持ったまま台風10号、9号。
10号でしたかね。
が来てますんで。まあ、なかなか、大変なことになっておりますけど、まあ、都内に比べればまだマシじゃないですか。
いやー、すごいですね。入間の方とか冠水してるとかね。
いやー、ね、まあ、向こうは土地低い場所もありますけどもね、まあ、冠水の仕方ちょっと、尋常じゃない感じになっちゃってますんで。
まあ、ちょっとね、これ、時事ネタを言っても、おそらく配信日は、ですね、8月の、後半になってるんで、何言っとるんだこいつは、みたいな感じにはなってると思うんです
けど。ああ、大丈夫ですよ。テレビ番組だって2ヶ月後ぐらいだいたい温めてからの放送ですんで。
いやー、こういう始まりましたね、みたいな話で、撮っていかないといけないかもしれませんけど。
そうですよ。いろはにちなみになんか12本撮りですから、夏の格好してると冬になりますからね。どうするんだよって感じですからね。
確かにね、この番組も、45分、5本撮りとかバカみたいなことやってますからね。
いやーもう5本撮りやめましょう。本当にやれば。最後の方グダグダになります
ね。そうですね、アルコールが入れながら撮ってるんで、たまにカタカタっていうのはアルコールついてる音になりますけど、これはまあちょっと申し訳ないということで、ね、はい、狙いしたいところなんですが、ですね、まずちょっとですね、ご報告しときたい話が一つありましてですね、ですね、映画の話なんですけど、例の庵野さんが監督されたシンゴジラですね。
はいはい。
これ私確か封切りして次の日ぐらいに見に行ったんですよ。
割と早く見に行かれましたよね。
ムービックス仙台っていうこっちの地元の映画館の方が、なぜか8月まで、いつ行っても1100円台をセールをやってて。
あ、そうなんですか。
だったら、今行くよねっていうので。
そうですね。
だから別にレディースで待つ、メンズで待つわけでもなし、もう行っちゃえばいいよねっていう感じで。
私普通にメンズで待って行ってきました。
あ、見ました。でも。
私は見ましたよ、大丈夫。
あ、そうですか。いやー、とりあえず感想としてはもう、僕はすげえ面白かったですけど、そちらどうですか。
正直なところ言うと、みんなが面白い言いすぎたので、期待値上がりすぎちゃったので、期待値までは超えないぐらいだったんですかね。すごい皮肉が効いてるっていうか、ブラックユーモアの塊のような映画だなって思いましたけどね。
ああ、なるほど、なるほど。なんですかね、行く時の心境ですね、 うちは、この夏一番の、怪獣映画といえば、イブシが出る大怪獣ものだと思ってて、それの気分を盛り上げる前座で見に行ったんですね。
まあ、残念ながらね、イブシさんの怪獣ものはね、東北では青森しかやってないっていう。
そう、大変な時代になって、
ま
して、で、僕はそのために新潟でやってるっていう情報を掴んでですね、8月の確か20日公開なんですよ。
はい。
で、まあ、20日はちょっと行けないんで、18切符を購入して、これで、新潟の、8月の27日に新潟に攻め入るというスケジューリングをバシッと立てたんですけど、8月の20日になるまで新潟のそのね、それも市民映画館みたいなところでやるんですよ。
はい。
で、それに、時間もわかんなかったんで、今週になってやっと上映時間がわかったんですよ。はい。それがまあ、19時45分とか。
おー。
まあ。
そういう時間帯ですね。
そうですね。まあ、仙台をスタートして、ですね、朝一で出れば、だいたい1時、まあ2時前ぐらいにはもう新潟入れるんですよ。なんと在来線でも。すべて乗り継いで行っても。だから別に問題はないんですけど、唯一の問題は公開が26日で終わってしまうということですね。
短いな、おい。
1週間しかやらないの、これ。
1週間はきついですね。なかなか効かないですよ。
あーと思って。どうすんべっつって。いや、岩手に帰省するときに2日分使ったからいいんだけどさ、あと3日分どうすんべっていうのが。
でも、ぶっちゃけた話、新潟行くのと青森行くのは距離的にはそんなに変わらないんで。
いや、新潟の方が全然団地に近いですね。
ああ、そうですか。まあ、乗り継ぎの問題とかいろいろありますからね。
まあ、大怪獣者さんのね、あれですね、前座で見に行ったのに、つって、前座で見に行ったら意外に面白かったってつぶやいたら、いや、そこまで期待しない方がって大怪獣者さんのツイッターに言われたという。
公式に言われるってどういうことです
か？公式に言われるという、非常に心温まる作品なんでね、ぜひとも見たいところではあるんですけど、まあ、なんかね、全くの未定なんですけど、仙台のチネビータさんっていう、駅裏の、映画館でも上映は決定してるんで、一応見れるは見れそうなんですよね。
あそこに。
うん。フォーラム系で、
小さい
ところですね。いろいろと芸術的な映画とかをやってくれることで有名な、ところなんですけど、そこでやるのは確定したんで、いつからやるのか、どれぐらいの期間やるのかは全く不明なんですけど、とりあえず、やっていらしたらすぐ見に行けば。大丈夫かなと思ってるんですけど、
まあね、本当に、ね、シンゴジラに関して言わせてもらうと、なんかもしかしたらひどいものが見られるかもしれないって思って行った人がみんなもう絶賛して出てきちゃうような状況だったんで、真にひどいものを見たいって思う人はもう大怪獣ものの方にやっぱり行ってしまうんですかね。まあひどいかどうか知りませんけどね、もちろん。
いや、あれ、ウルトラマンレオ役、レオで有名なマナスさんも出
ます。マナスリュウさんが。
うん、出ますよ。
大怪獣。大鳥ゲンの。
大鳥ゲンで有名なマナスリュウさんも出ますからね。
大丈夫なんですか、それ。
うん。ダーサモンもネタで言ってたね。いやー、マナスさんの回、いやー、こちら見ました。マナスさんの回、最高でした。違います、それは大怪獣ものですよ。いうネットツイートを見ては。それも見て心温まりたりして。
温まるのかな
と思ったらシンゴリズラがもう予想以上のね、大ヒットっていうかすげえ面白かったんで、びっくりしたんだけどね。
難しいですよね、でもあれの評価って。まあ、ね、ちょっと、見てない人もいるのであんまりネタバレの話はできないですけれども、なんつうでしょうね、面白いは面白い。僕のあくまで数、面白いは面白いんですけど、爽快感のある面白さではないと思うんですよ。いやちょっとやっぱり引っかかりがあるというか。
まあ、確かにね、なんか身につまされる話ではありますからね、すごく。
確かにね、前提としてウルトラマンとか、ね、昔のゴジラが一度も出てこなかった、存在しないっていう世界線の。話だから、作中に怪獣っていう単語が一度も出てこないんですよね。
あ、 そう、言われてみればそうですね。
だからその、あくまで自然現象の中の一つとして、そういうものが現れたっていう、要は、過去にそういうことがなかったよっていうのが前提っていうのが、まあ、新しいところではあったと思うんですけれども、うん、ただ、うん、そうなると、やっぱりこうね、親子連れでね、見に行ったね、子供たちがね、うん、どんどん帰るんですよ、途中で。
ああ、僕もあの、電人ザボーガー見に行った親子帰りましたからね、途中で。
電人ザボーガーは帰るんじゃねえかな。電人ザボーガーとかデビルマンとか帰るんじゃねえかな。
電人ザボーガーね、これはネタバレしてもいいかなと思いますけど、作中でなんか SM っぽいシーンで見に来てた親子が怒って帰りましたからね。もっとだもっとだみたいな。
ああ、ひどいですね、それは。
うん、頭抱えます。まぁ、電人ザボーガーちょっと置いておきます。
電人ザボーガー
置いておきますけどね。まあでも、うん、子供怖くて泣くでしょ、あれは。うん、
あれはちょっと、うん、トラウマになりますよ、本当に。
めっちゃ怖いですもんね、あれ。
うん、基本的には怖いものだ。感じで、うん、要はその、僕らの年代、まあ40前後の人たちもそうですけど、
うん、
まあ83年ぐらいに復活したゴジラを見た時にも感じたことですけど、やっぱりその、怪獣対怪獣でゴジラをハマった世代が圧倒的に多いと思うんですよね。それを見た後に83年ぐらいのゴジラ復活して人間界にすごい甚大なダメージを与えてっていうのを見てしまうと、なんかそっちの方に違和感を感じてゴジラ超怖えって思って逆にトラウマになっちゃうんですよね。
うん、84年のは見に、映画館見に行ったんですよ。母親連れられて。
あ、僕も映画館にあれは見に行きました。
うん。まあ、面白かったけどなんか見たかったのと違うよねっていう。
うん、そこなんですよ。なんかちょっとやっぱりこれが見たいわけではなかったっていう。
うん。
まあ、今回の新ゴジラに関しては、そういうのともまたちょっと違いますけどね、なんか、すごい複雑で、
うん、
面白いは面白いんだけれどもっていうような感じですかね。
うん、
例えるなら、そのね、美味しいもの山岡さんが、ここ評判の中華の美味しいお店なんですよって言って、
うん、
確かに美味しいだがって言って、チャーハンを作ってもらったら、こう、油がいまいち飛び切れずにベタベタしてたっていうようなさ、
うん、
そういう欠点を指摘したような感じで、
うん、
なんか引っかかるものがあるっていう、そんな感じですかね。
うん、まあ、そうですね。うちも、なんかね、こう、もうちょっとケレン味のあるというか、僕の前にツイッターつぶやいてきましたけど、今一番これは最高の怪獣映画だ。で、ただし私は2番、今までのベストワンはゴジラ対怪獣だったから。全く信用ならないですね。
信用ならないですね。
うん、いやね、
その最近だと割とシン・ゴジラが面白いっていうので見に行って面白くないからって批判した人たちが割と叩かれてる傾向にあるんですけど、
うん、
その批判してる人たちっていうのも楽しんでる人たちを非難するようなコメントが多いから叩かれてるような感じがするんですよね。
あ、
この作品のここがみたいな感じで叩かれてる人はあんまりいないような気がするんですよね。
うん、
この間ね、藤島純さんが、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、
まあ、我らの藤島純さんが、
ええ、
茂雄直樹さんの奥さんが、えらい炎上してたらしいですけれども、
今、そうですね、ちょうどその話をしようかと思ってたんですけどもね、旦那さんが茂雄直樹さんと言ったの、4コマ漫画の方ですね、
グッドモーニングティーチャーの大ヒット作で有名な、
え、暇人じゃなくて。
暇人じゃないな、僕の中では。あとは、信長の忍びとかで有名な。
ああ、そっちの方がまだっていうか、有名ですね。
有名かな、アニマルだよ。
うん。
大丈夫、ヤングアニマルだよ。
まあまあ、旦那さん、茂雄直樹さんで、この方は、あれですね、古くは、ゲーメストが、寝台技術が、墓石の状態になって蘇ったという漫画書いて
ある、ね。いや、あの人とは違う数。
あの人、あ、違う。
白黒さんだから多分違う感
じ。あ、そうだったっけ、
宝石技術の人は確か違う感じだな。
うん。
まあ、どっちみちゲーメストアイランドじゃないや。うん、コミックゲーメストですね。あれの4個までデビューして。
うん。
で、もう普通にプロになって、
うん。
活動しているね。うん、まあ、クラオリあたりでやってる人たちが、
うん。
ね、まあ、どの程度までプロと認めている人たちなのかよくわかりませんけども、間違いなくプロの漫画家さん
です。プロの漫画家さんですね。いやいやいや、これ、なんかね、この、面白いってあげた人が、なんか、うちの中で面白いと言ってる人が、なんか、他の作品はどういうのが面白いんだろうっていうのを見ても、なんか、ゴジラしか出てこないから、うん、なんだかなっていう感じになってるみたいなことを書いて、今叩かれてましたけどね。
だからね、あれを普通のゴジラとして捉えるのもやっぱりちょっと違和感があるんですよね。だから、非常にだから僕はなんかすごい解釈が難しいなっていう。確かに頭真っさらな状態で見たら僕も多分あれ絶賛してたと思うんですけど、いろいろなんか中途半端な情報入って、もうとりあえずよくわかんないけど、なんか面白さを上限の上限まで高めておけって高めた状態に、で、そこまでは達さなかった。達さない状態で起こってきたっていうところだから。
なんか先にイメージができちゃうとダメなのかなーって
気がする、ね。それを思いましたね。結局周りが面白いよ、面白いよっていうようなことで見に行ったらなんかちょっと違うんじゃねっていうのを、その人なりの言葉で、その、伝えようとすると、ちょっと、カチンとくる人がいる。ような感じ、まあ、今の世の中はね、もう相手が謝っても許さないしねっていう時代で炎上させますから、削除したら削除しても許さない、謝っても許さない。そうそう、アカウントを消しても許さない。
許さない。
時代ですから。そうね、だから、別にその、僕は別にそれは、そう思ったならそれでいいじゃんぐらいの感じですけどね。全面擁護する気もないですし、正
直。確かにね、まあ、なんかもう別の次元になってるね、映画は面白かったんだけど、その、周りでね、その、面白くなかった人に対して牙を剥くとか、そういう話は本当に嫌なんですけどね。いいしかない
んで、なんでそんな対立構造を君たちは望むのかって僕なんか思いますね。個人的にはそこまでではなかったっていう評価が僕の中で、ただつまんないわけじゃないんですよ。
面白いもんね、
面白い。例えばちょっと話ずれるんですけど、今、ダンガンロンパ3ってアニメをやってるのはご存知ですか？
もう見てますよ、両方とも。
よく見てますね。僕も見てるんですけど。
まぁ、ちょこっと遅れ気味ではありますけど、ちゃんと見てますよ。ね、
まぁ、未来編と絶望編っていう、要は、ゲーム世界の中の話の先の話と、ゲーム世界の中で行われた前の話のことが1週間に2本同時に見られるという。なんとも無茶な進行をしているアニメ番組なんですけれども。
ちなみにこれ弾丸論破というのをちょっとわからない人のために軽く説明しますと、あれなんですよね、閉ざされた教室で、殺人、まあ、最初の1は閉ざされた教室で、脱出できない中で、殺人事件が起こるんですよね。
そうですね。
で、で、誰が犯人かを学級裁判で決めるんですよね。
そうです、そうです。で、まあ、探し出すという
か、ね。まあ、で、その時に、被告にされた人が、まあ、多数決で、死刑が確定しちゃうんですね、恐ろしいこと。
恐ろしいこと。
で、で、死刑にされないために、一応、主人公くんとかが、まあ、こう、トークで、なんとか切り抜けるという。
切り抜けるという、
ね。いう話で、まあ、なんでそこの学園に閉じ込まれたか、うんぬんっていうのが、弾丸論破の話なんですけれども、
で、その、何を言いたいかっていうと、その、弾丸論破の今、未来編、絶望編は、僕今見ててめちゃくちゃ面白いんですよ。
いや、面白いです。
めちゃくちゃ面白いんですけど、あれ、ゲーム遊んでない人何も面白くないんですよ。だって、1はアニメ化されてるけど、2はアニメ化されてないんだもん。
すごいよね。
1はゲームとアニメ、2はゲームのみ、3はアニメのみ、真ん中ないんですよね。で、その真ん中ない話が今メインになっちゃってるから。だから、見てる人は何のこっちゃわからない。
しかも、同時にやってるのは、一つ目は前日談ですよね。
前日談なんで。
あれ、1の前の話。
1のさらに前の話なんで、ゼロに近いところですよね。
とやってて、今は、最終章を同時でやってるんですよね。
やってるっていう感じなんで、何が言いたいかっていうと、その人の、要は置かれたポジションとか、得ていた情報によって、 同じものを見ても、やっぱり解釈は絶対変わるんですよ。シンゴジラなんてそうじゃないですか。だって全く真っさらな状態で見た人は多分絶賛してて、変に情報を得て面白いのを見てきなよって言われ、おすすめされた人は、何が良かったのみたいな感じで聞いて、あの面白さがわかんねえのかよみたいに怒られるみたいな。だって、弾丸論破、例えばさ、弾丸論破3面白いよ、見なよって言っても、何が、なんだか全然わかんないって言ったら、なんでわかんないの ?2 のキャラがあんなに勝ったって、こんなに勝ったって、みたいなさ、力説されてもさ、困るだけじゃん。
そうだね。めっちゃ、
僕はそれと同じことなんじゃないのかなって思うんですよ。だからそれをいちいち目くじら立ててね、あれの面白さがわかんねえやつはクソだみたいに、なんでそんなね、デビルマンの原作の最終回みたいなことをやってんのかなと思ってさ。そこまでする必要も特にね、まあね、プロのコラムニストが何書いてやがんで、っていうようなね、目くじら立ててる連中ネットにはもうゴロゴロしてますから、まあね、まあ、そういうところにわざわざ、わざわざこう、七に飛び込む必要もなかろうにっていう気もせんでもないですけどね。
まあ、最近面白いな、面白いかなと思ったのはね、つまんないって言ってる人がどういう映画を面白いって言ってるのかなっていうのはすごく興味があるんですよ。
まあ、それはね、僕も思いました。
でもそれの人って大してそういうこと書いてくれてないんだよね。
そうなんだよね。で、何がつまんなかったかっていうポイントも特に書いててくれないんですよね。
まあ、ちょこっと乗れなかったかなみたいな話はこう書いてるけどね。
まあ、うちはもう。乗れなかった口ですけどね。
いや、別にうちはあの、誰が見なくても俺は見に行くぜっていうか、大怪獣ものさんにこう、俺のハートを高めるためになったと思って、喜んで行ったんですけどね。まあ、意外にこっちの方が面白くて。もう
だから、新聞なんかで見てる限り、多分なんですけど、新聞の記者とかも、何が面白いのかわかんないっていう人も多いんでしょうね。だから、なんか今日ツイッターで回ってきて、あの本当なのかどうかわかりませんけど、シンゴジラを検索すると必ず石原さとみの話題が出てくるので、男性諸子は石原さとみの出る映画が好きなんだろうみたいな締めをしているとコラムがあったらしくて、あれを見て石原さとみが出てるから見に行ったバカは一人もいねえぞと思って。
石原さとみさん出てるけど、あれなんであの変な英語喋ってあんな妙な妙ちくりな役で出てるのかっていうのは。
いや、僕らの中では、石原さとみよりもヒロインは片桐ハイリだろうっていう話になってますけどね。
片桐ハイリさん出てたけどね、一瞬出てたけどあんだけね、あの、なんていうかね、出てたなってのがわかる人もすごいよ。
だから、まあ、だから、なんかこう、そういうのを書く人たちは逆にあれがなんで評価をされているのかがわからないっていうところで今迷ってるっていう感じがしますよね。
まあ、でもあの、石原さとみさん僕は評価してますけどね、あれ。
まあ、僕はいい演技してくれたな。まあ、正直なところ僕、石原さとみの出るドラマも映画も見ませんので。
うちは見ましたよ、映画。
おう。
ええ、あの、進撃の巨人。
いや、やってたけど。
超良かったよ、石原さとみさん。
やってたけど。
あの、メガネかけた、あの、女の人っぽい人。あれ。
あの、ずっとパン食ってる人
だよね。いや、パン食って、あ、それは芋食ってる人ではなくて。
芋食って
る人じゃなくて。芋食ってる人じゃなくて、あの、あれ、まあ要はその、巨人オタみたいな人が出るんですよね。
はいはいはい。あの人か。
あの人
か。はいはいはい。解剖するのが大好き
です。そう。
捕まえてて、もう私の可愛い、もう巨人がどうのこうのみたいなことを言ってる人ですね。
そう、その人の、ですね、これは、そう、ハンジさん役だ、
ハンジさんですね。はいはい。
これ劇中でも男か女かわかんないっていう。
ラジオ聞いてる人、みんな今一斉にハンジだよお前らって絶対みんな言ってたと思うんですけど。ごめんなさいね、本当に。もう年取るとね、そういう人の名前とか全然作品名とか出てこなくなっちゃうんですよ。
あの人ね、なんかその、いや、すごく良かったよ、あの、ハンジさんとして。ハンジさん役で完コピやってくれてるからすごく好きでしたよ、今。
でもやっぱりそういう役がちゃんとできる人ってやっぱりいますよね、でもね。よくこの役、だから、役者さんはやっぱり、うん、やっぱ役をこなすのは、すごいなって思うんですよね。
うん。うん。いやで、あの、西原さとみさんのその役どころなんですけど、昔あの、なぜかですね、東方系というか怪獣映画にはなぜかですね、あの、変、妙ちくりな喋り方をする外人さんをたくさん起用してたんですよね。
はいはいはい。
あの、ちなみに結構出てますよ、あの、ね、あの、まあ、パッと出てきませんけど、あの、ゴジラ系の映画とかガメラ系の映画にはなぜか外人さんが出てましたからね。
はいはいはい。
うん、女優さんが、なぜか外人女優さんとかね、出てましたから、慣れを表現したかったのかなと。
多分ね、あの、昨日 NHK でやった、うん、あなたの好きなウルトラ怪獣、ウルトラマンの話、第4位は、故郷は地球でジャミラが出てきましたけど、
うん、
おう、ジャミラって言ってる外国人の人も、まあ、そんな役どころ
です。そうなんですよ。なんか、その辺使い、やりたかったんだろうなと思うけど、本当に大根な外人を出すと、あの映画崩壊してしまうんで。
僕は割と大根な怪人好きですけどね、まあ好きですけどっていうか僕そんな映画見ないんであれですけど、
うん、
もうウルトラセブンに出てくる怪人役とかも大好きですけどね、うん、もうねあの
確かにキングジョーの時も出てる。
キングジョーの時出てくるね、あの外国人の女の子とか大好きでしたけどね、
めっちゃ面白いですよね、あれですね、もうなんでこんな大根なんだっていう謎だったの。世界忍者戦ジライアにね、あの、フランス女忍者みたいなすごいのが出てくるって、ものすごい大根だなと思ってたら、どうもあの、忍者の取材をしてた本当のテレビクルーが、東映に撮影来た時ちょうどジライアやってて、そのまま撮ったっていうのが真相らしいですね。びっくりしちゃってさ、それ。こんなすごいキャラクターなんで出すんだろうと思ったら。
そんなことがあるんですね。
そんなことがありましたからね。だから、なんかそんなね、あの、ものすごい大根怪人を、のオマージュで出したんだなと思って。俺は、俺だけは分かってやるよ、みたいな。
まあ、実際のところは分かりませんけどね、そういうあれだから。
まあ、それはあの、監督のね、心の中の話なんで、我々がね、あの、勝手に思うだけなんですけどね。でも、まあまあまあ、でも、本物に、それを出しちゃったら本当に映画崩壊するよなと思って、
ね。まあ映画崩壊するでしょうね。もう、あのね、結局、今話していくと思ったんですけど、
ね、
あれのシンゴジラの一番いいところって、
うん、
なんか、すごい引っかかるようなことがいっぱい出てくるんですけど、
うん、
これだけ抜きに出て引っかかるってことは多分ないんですよ。あのシーンのあれ気になった、このシーンのあれ気になった、あのシーンのどれが気になったみたいな、
うん、
そういうのがいっぱいあるじゃないですか。
うん、
なんか、パワーが80から90ぐらいあるようなのがいっぱい並んでる感じなんですけど、
うん、
ここにパワーが150ぐらいある、なんかもう片言の外人とか出しちゃうと、
うん、
全部それに話集中しちゃうと思うんですよね。
うん、
今ね、多分その盛り上がるポイントが全員、語る人全員が、
うん、
ほぼほぼ全員ちょっと微妙にこう、俺はこっちが言いたい、私はこっちが言いたいっていうので、
うん、
ずれてるから盛り上がってるんじゃないかなっていうのをちょっと思ったんですよね。
まあ確かに情報量の多すぎますよね、あれ。
うん、情報量自体が相当な量になってしまっているので、
うん、
あのフォントも含めてね、文字も含めて。うん、
いや確かにね、あの電車のシーンというも何というも、あの、すごく多いですからね、あれ。
そうそうそう。うん、だから子供が漢字を読めないって泣いてたって話もありますし。
確かにあれ、なんかあの、やっぱりあそこは見せ場ではありますからね。ガッガッと。
ただ本当に、ああ、なるほど、こういう、今の時代にこういう捉え方というか、
うん、
こういうような作り方があるんだっていう、まあ世界観も含めてなんですけど、
うん、
そういう点で言うと本当に斬新だったな、うん、一言で言うなら斬新だったなっていう。
うん、
もうそれだけですね、ほんと僕の中では。
うん。なるほどね。まあ確かにあの、あれですね、ガルパン勢としてはあれですね、あの、戦車シーン超かっこよかったですからね。
いやー、燃えましたね。
うん、
そう、結局ね、そういう話になっちゃうんですよ。
そうそう。
他の人はその会話シーンが良かったのがさ、
うん、
なんか、あの、放水シーンだとか言って、僕はどうしてもあのね、玉川、まあちょっと若干ネタバレになりますけど、玉川河川敷での、
うん、
もう自衛隊の戦車がね、うん、一斉に並んで攻撃するシーン、うん、まあ燃えますね、あれは。
超かっこいいっすよね、あれ。走りながら砲塔を展開して撃てるんだ、当てれるんだっていう。
で、それで友達が言ってたんですけど、ね、例えばその、ね、昔の、例えば、軍艦の砲撃とかは、何度修正とかいうような話になりますけど、うん、今って、うん、撃ったら 100% 当たるのが前提ですから。
わ、そうなんだ。
うん、基本的には。ほら、筑紫さんの自衛隊演習とかでやったりもしますけど、うん、ほら、数キロ先の的に当てるのも、うん、ほぼほぼ的の真ん中突き破ったりしますし、うん、結局そういう兵器使う場合はもう、当たるほど前提でああいう作戦って組まれてるから、基本的に撃ったのって全弾当たるんですよね。
すごいね。
うん、全弾当たった上で倒せねえから絶望するみたいな。そういうのも含めてなんかすごい良かったっていう風に言ってる人はいました。なるほど、そういう見方もあるのかっていうね。まあだから、その人たち、見た人たちのそのバックボーンによって語るべきポイントが全然違ってくるので、だからまあもうしばらくは、そのね、なんかそういう話もあると思いますし、逆に、なんて言うんでしょうね、そういう風にこう、叩く人、ネットでその、シン・ゴジラ、イマイチだったみたいなのを叩く人っていうのは、語るべき吐け口がない人たちなのかなって思いますよね。申し訳ないけど。
いや、面白かったんだけどって自分ではその何が面白かったかを語れないと厳しいですね。
うん、そういう子をちょっと分かってもらいたいんだけど、うん、ちょっと周りにそういうの語れる人がいないみたいなね。うん、そういう人が、そうじゃねえんだよみたいな感じで、こう、なんかね、吐け口にさせてしまっているところとかあったりしないかなっていう、そういうような心配事もちょっとありますけれども。うん、
いやでもこっからね、一応続編、優しいよね、続編一応できるような形で。
続編できれば私だったらいいですね。
終わらせてくれてますしね。その気になれば何でも作れますからね、あれ。
そう、うん。
なんか次はアニメだって言ってて、みんなびっくり、ひっくり返ってますけどね。
うろぶちでしょ。別にうろぶちが、どうこうというつもりはないんだけどさ。
いや僕は評価してます。仮面ライダー外務の脚本であんなむちゃくちゃ、こう、振られてちゃんと話を終わらせたっていうのはすげえな、この人。
うろぶちさんは正直ね、割とこう、すげえことやらかしちゃう人なんで、なんか意外とこう、っていう人も、まあいるかもしれませんけども、話としては割とちゃんと完結させますからね。納得いくいかないよ、別として。
偉いですよね、あの人は。本当だって、仮面ライダー外務さんなんてね、すごいですよ、だって、じゃあすいません、持ち主はフルーツと鎧でとか言って、そんな話を振られて、受けるんですよ。
すごいですよね、本当に。
うん。いや、ワールドカップで盛り上がるだろうから、映画をサッカーしたいでとか言って。
何言ってんだろうって感じですよね。
そう。しかも日本早々に負けてサッカー盛り上がらねえし、みたいな。
そう、うん。
そんな仕事って、受けて、その上、機械がリブートするから、それも出してね、みたいな形で。で、最終回ちゃんと終わらしましたからね、すげえなと思って。
いやー、恐ろしいですね、本当に。まあ、アニメだとどうかわかんないですけどね、本当に。
まあ、アニメ、まあ、でも、ウロウジさんのアニメで、この前やってたのあれでしたっけ、学校暮らしでラストでしたっけ、
出たね、確かね。まあ、学校暮らしは、ちょっと今、原作の方がすごく面白いことになってるので、ちょっと本当に早く、なんか2期が見たいんですけど、2期やるにはまだ若干早いっていう。
まあでも、その面白い話が一応、一段落つかないことには2期もね、できませんし。
そうなんですよね。幸いなことに、あれは多分設定の段階で、連載始める前にもう、こういうシチュエーションでこういう風なオチになってますっていうのが多分決まってるので、なんとなく安心して読めるんですよね。ハイスクールオブザデッドなんか安心できないんですよ。絶対あれ結末考えないもん。考えてないもんだってあれ。連載ずっと止まったままだし。
そういうのも迷惑ですよね。進撃の巨人は別に月刊誌だからゆっくり話は進みますけど、進んではいるもんね。ちゃんと。
これはもうね、ここコミック2つ、2 2冊分ぐらい読んでないんでよくわかんないんですけど、
うん、
なんか、この、なんか最後に読んだのはなんかずっと政治的な話ばっかり読んでたような気がする。
うん、
だからなんか、うん、よくわかんねえなって思ったところで多分止まってる。
うん、まあでももう終わりに向けては動き出してますけど、どう転ぶんだろう、これ本当どうするんだろうっていう感はありますね。
そうですね、その感はありますね。
うん、
まあそう、まあ、多分実写版で完結編やってくれますから、そこでも石原さとみ大活躍ですよ。
いや、あれ、なんかもう全然違う話になってますよね、実写版の方って、
うん。うん、多分そうだと思いますけど。
誰も評価しないけど、あれ面白いんだね。だからそういううちが、シンゴジラ面白いって言っても、全く本当ね、怪しくてしょうがないんですよね。あとは、シンゴジラでさ、ビルの向こうにこうゴジラが歩いてて、みんなわーって、ちゃっちゃって見るシーンあって、向こうにはゴジラいるわ、みたいな感じで。まあ、人とか食う、ね、怪獣じゃないんで、
まあそうですね。
うん。まあまあまあ、いるから逃げるみたいな感じにはなってるんですけどね。
あ、そう、それで思ったんですけど、うん、カメラワークがものすごく斬新で、
うん、
まあ CG をかなり使ってはいるとは思うんですけど、うん、この角度から見るゴジラは新鮮だなっていうのが何回かあったのと、
うん、
あとこの距離で歩いてたらもう、なんか怖いとかいう感情を通り越すよなっていう、
うん、
そういうようなのは思いましたね。
うん、
あと、あれですね。みんなスマホ撮ってんのが、うん、らしいなって思いましたね。
あーね。あったあった。見て、わー、パシパシパシ。
で、そんな状況になってスマホ撮るっていう人やっぱりいたんですけど、
うん、
もう、絶対撮ります
よ。だって震災の時めっちゃ撮ってるよ、みんなね。
僕も震災の時も撮りましたし、例えば、ちょっとね、もう、普賢岳とかの、うん、頂上でほらね、登ってたら、噴火が始まって山小屋に逃げ込むときにさ、写真撮ってたりとかっていうのがありましたけど、僕そのシーンだったら絶対撮ってますもん。なんだこれっていう感じで。要は何が起こってるのかっていうのがよくわかんないんで、とりあえず撮ってるみたいな。危険か危険じゃないかじゃないんですよね。とりあえずなんかよくわかんないけど、状況、今の状況としてこんな感じっていう形でとりあえず撮っちゃうと思うんですよね。
普賢岳のなんていうかね、あれ、御嶽山の時も
上が、御嶽山か。
本当御嶽山だったね。御嶽山、バーって噴煙走ってくる時のムービーとかで、ね、見てて、まあ気持ちはわかるけど、めっちゃ怖いもんね、後で見たら。
もう、あんなもんだって、本当怖くて怖くてしょうがないですよ。で、僕近所の山散歩してて、
うん、
近所の山散歩っていう時にですね、ちょっと山をこう、登山道みたいなところから、ね、登ってて、
うん、
なんか、角曲がった瞬間に鹿がいたんですよ。
お
う。すげえピクッとなるんですよ、お互いに。
ええ。
こっちピクッとしてますし、鹿さんもピクッとしてますし。
うん。
で、僕そこで撮った行動、とりあえずスマホ出してカメラ撮るんですから。
うん。
もうその間にもう逃げられちゃって。
うん。
なんか、えらいなんか、ね、かぐしろし探検隊のような遠くに小さい茶色いのが見えるみたいな写真しか撮れなかったんですけど。
ああ。
あれ逆にさ、
うん。
熊でもカメラ出すような気がするんですよね。いや、熊、とりあえず、みたいな感じで。何していいのか分かんないから。
確かに熊にパーッと出くわしたもんね。ねえ、アウトですね。
うん、出くわした時点でアウトなんですけど、
うん、
だってほら、後ろ向いて走って逃げる体力ももうないんですよ、我々。
うん。
だから、何するかなって言ったら、多分最初にとっさに、うん、うん、スマホは出しそうな気がします。写真撮るかどうかまでは分かんない。そういうところはね、なんか、まあ、別にリアリティを感じるとまでは言いませんけど、うん、絶対やるよなーっていう、そういう共感を得ながら見てましたね、
うん。確かにね、うちもね、なんかね、子供の頃、ガイガン、ゴジラでガイガンを見て、はい、夢にガイガンが出てきた時に、ビルの向こうにガッとガイガンがいて、すげえ怖かった夢を見たことがあって、
はいはい、
同じカメラワークでゴジラを見れたんで、うわーって思って、そうだよ、こんな感じですげえ怖かったんだよと思って、ガイガンのこと思い出すね。
それでね、思い出したんですけどね、
うん、
僕も子供の頃に、タロー、ウルトラマンタローあたりからですかね、
うん、
迫ってくる怪獣とか宇宙人の 後方から人を追うカメラ目線みたいなのがあるんですよね。
あー、あるあるある。
わかりづらいんですけど、例えばウルトラマンタロウの最終回でさ、
うん、
もうコウタロウが献身的なのっちゃうわけですよね。
あれもあの、バッチとしてたつたあの、バルキー星人が喜ぶやつ、ね。
そうですよ。バルキー星人が見たぞ、ウルトラマンタロウみたいな感じでさ、うん、やってきてさ、それで巨大化して追っかけてくるんですけど、
うん、
そのバルキー星人の頭の後ろから、
うん、
地面を走るコウタロウが見えるんですよね、
うん。
で、それで追っかけてくるのが超怖くて。
確かに巨大なもの目線で自分を見てるってことですよね。
うん、それと反対に例えばウルトラマンユニティなんかだと合成でさ、
うん、
家の近くにいるのに怪獣がまっすぐこっちに歩いてるっていう、隠れてるんだよ、物陰に。
うん、
そのね、物陰に隠れてるのに怪獣の目には見えるんだみたいなね、
うん、
そういうようなね、謎の恐怖心があってね、
うん、
めちゃめちゃ怖かったんですけど、
うん、
そういう怖さをね、ものすごい感じましたね。
うん、確かにでかいよね、あのビルの向こうにある巨大生物ってほんと怖いね。
それは怖いと思いますよ、でも本当に。
アメリカ映画でのクローバーフィールドっていうのがありましてね。
はい、
それもなぜかのニューヨークのところになぜか巨大怪獣が出て大暴れしてる中で、逃げ惑う人目線でずっと映画撮ってるんですけどね。
はいはい。
なかなか怖いですよ。怪獣チラッチラッとしか映らないんですけど。
ええー。
うん。だから今回のゴジラに通じる怖さがありますよ。いやー、でも本当に逃げて逃げてっていう感じでね。怖い怖い。
でもあれは本当にもういろんなところが協力してね、やってくれたから、うん、ああ、すごいエキストラの人たちとかみんな一生懸命頑張ってるなーっていうね、
うん。
そういうのも含めてなんか楽しんでしまいましたね。
うん。もうすごい量、うん、あれね、来てましたからね。
そうそうそう。
協賛がものすごいドーンって吸って。
ああ、ここ止めて何かできるんだみたいな、そんなことばっかり考えてほしいよね。お前ちゃんと見てんのかよっていう感じがしちゃいますけど。
僕は京急と、京浜東北とか山手線とかいっぱい走ってるところでなんかグッと来ました
けどね。ああ、そうですね。
うん。ザー一列に並んでみんなでっていう。あとはもうビルとかもうぶっ壊しまくってそれで動きとかってるから、やけくそ感が良かったですけど。
逆にオフラインして初めて止められるのかなっていう感じもしますしね。
うん。うん、いやー、あれは本当ね、もうなんかもうな、米軍の爆撃失敗して核兵器云々とやの流れからこれ本当どう決着つけんのこれと思ってすごい不安になりましたからね、あれ。
核兵器使うっていう聞いたところで、なんかね、バタリアン1の最終回を思い出して、ちょっとすごい不安な気持ちになってしまったりもしましたけど。
うん、いや、これ核炸裂して、世界中にゴジラ飛び散って終わりだったらどうしようと思って、ドキドキしましたよ、私
は。まあ、最後は本当にぜひ劇場でね、
うん、
見ていただいて、多分ロングランするでしょうから。
うん。なんかもう、なんか公開収入見たらね、もう50億超えは確定らしいんで。
すごいですよね、もう。うん、僕たちガルパンおじさんなんてもうガルパン23を超えたってヤッホーって思ったら、
うん、
ゴジラはなんか1週間か2週間でガルパン抜いたらしいですからね。すげえなゴジラと思って。
やっぱりね、まああれも、これも1年くらいずっとやっててですからね。まあ、実際まあ面白いんですけどね。
でも、なんかこう、なんだろう、決められたようにやるんじゃなくて、
うん、
人気あるものはもうロングランでどんどんやって、いけばいいと思うんですよね。
うん、
それこそ今はほら 4DX もあるし、3D もあるし、
うん、
映画の見方そのものが随分変わってきてますしね。
うん、
あと、ほら、さっきね、ムービックス仙台がなんか安いあれやってたって言ってましたけど、それは仙台市内にパルコ2というのがオープンして、
うん、
そのパルコ2の中に東宝シネマズっていうのができた影響も多分に考えられるとは思うんですけどね。
うん、
ただやっぱりそういうところでいろいろね、見れるところも増えて、
うん、
あと、なんか、今ってすごいですね、椅子だけじゃなくて、何、テーブル付きのちょっと高級感のある席とかもあるんですよね。
へ
ぇ。うん、それ聞いてびっくりして、あと、なんかグループで見られるグループ席みたいな、テーブルと囲んで見られるような席とかもあるらしくて、
うん、
なんか、ああ、映画も随分、なんかそういう風にいろいろ変わってきてるんだなと思ってね。
テーブル席って、テーブルがあったところで何をどうするんですかね。そこになんかメニューとか。
まあ、車が出すんじゃないですか、多分。
なんか。
あとはちょっと幅広くなってるとか。
うん。
まあ、それなんかそういうのもいろいろあるみたいですけどね。
まあ、確かにこういうか。 確か、仙台パルコツアーの IMAX シアターです。あれがあるんですってね、スクリーンがバカでかいやつ。
あ、スクリーンがすごいでかいので今やってるらしいですよ。
だから。うん。それ知らなくて、あ、IMAX ってやってる、あれって IMAX だったんだっていうと、なんかムービックスなの超ド派手な値下げのこの、あれもわからないでもない。
はいはいはい。
行った時ね、ゴジラといえども、うちが行った時そこまではこう、ドッカン来る前だったから、もうガラガラだったからね。
はいはいはい、は
い。うん。ここはもう選ばれたゴジラファンだけが知ってるって思って。まあ、冷やかしてるのに見てやるかな、大会中物さんの前に。そしたらもうすげえ面白いでやる。びっくりしちゃった。
いやー、大怪獣ものもね、頑張ってほしいなと僕は思ってるんですけどね。どんなものが出来上がってるかは知らないですけど。
いやー、なんかそれ言ってな、面白いのをロングランでっていう話になると、大怪獣ものさんが一週間しか上映してくれないっていうのはすごい悲しくなってるわ。
まあ、しょうがないですよね、こればっかり本当に。
仙台、一日とかやめてね、本当一週間やってね。
そうさ、一週間もさ、映画館って都合により金曜日で終わるじゃないですか。土曜日って新しいのが始まるんですよね。
うん、
ただ土曜スタート、金曜終了っていうのは本当に多くて、うん、なんかそれでね、見逃すっていうのが本当に多いんですよね。
うん、劇場で見たいんだよな、と大怪獣ものさ、前情報入れないで見ようと思ってるけどさ、それもなんか、もう前情報そんなに出てないからあんまり苦しくないなって、ゴジラほど苦しくない。
前情報自体が出てないですし、そもそもやってても見に行く人そんなにいないなっていう。あと、仙台のシネラビータでやるのは10月1日からですけどね。
あ、そんな先なんだ。
うん、まだ今、録音してるのが8月下旬ですから、
うん、
もうまだ1ヶ月は軽く余裕で先です。
これはちょっとですね。
ちょっとですね。
そんな、でも、ロングランですよ。7月から始まった映画がなんと10月も見れるんですよ。
それ、ロングランじゃなくて、こう、ね、もう映画のテープをいろんなところに、こう、方々に流してるだけじゃないか、順番で、ローテーションで。
前、どっかの映画の社員に聞いたけど、今の映画のデータってどうなんすかって言ったら、いや、もう衛星からデータね、ダウンロードしてやるんすよ、って言われた記憶があるけど、あるけど、フィルム持って走ってるんだね。
そう。いや、フィルム持って走ってるに決まってるじゃないか。大怪獣ものだってそんなもん、1回でだって10本くらいしか作ってくんないですよ、フィルム。
ああ、そっか、それで
か。だからそれがもうここで終わったら次の土地流してってやってるに決まってるじゃないですか、そんな。衛星からそんなね、データ配信するなんて、そんなね、はい、仮面ライダーファイズのね、2じゃないんですけど、ね。
そう。
そんなパワーアップのしか
しないです、ね。パワーアップホームじゃないんですけど、ね、衛星データじゃなくてフィルム持って走ってんだよな、多分。くそー、それでか、新潟終わって別のとこ行って、またそれがこっち来るわけだ。
それのフィルムが来るのは、だから仙台中華さんです。
わぁ、そっかぁ。
ダメですよ、もう大都会新潟にはかなわないですよ。
かないませんね。うん。これはアルビレックスさんの最強なわけやで。ベガルタさんって、今どっちが強いか全然わかんないし、サッカーファンに殺されるかもしれないし、ちょっとしました
けど。僕に言わせれば、シンゴジラの批判を受けるよりも、J リーグファンから批判を受けるよりも、僕はやつ。
というわけで、そろそろ時間となってしまいましたので、一旦ここで締めたいと思いますが、まずは、結論から言ったの、シンゴジラは普通に面白いですし、大怪獣ものさんはもうちょっといろんなところでやってほしいなっていうのが。というところで、
ね、まあそうですね。
というところで締めたいと思います。では、今週もありがとうございました。
ありがとうございます。
ポッドキャストは、情弱な男独犯とか、やりたい話をしたいだけする、ありふれたネットラジオです。番組へのご意見、ご感想は、ツイッターにて、ハッシュタグ、情弱でつぶやいていただくか、joujhkman@gmail.com までメールをください。励みになりますので、よろしくお願いいたします。